セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回は深大寺の僧侶上原玄雄さん、そして前回から引き続き仏像大好き芸人みほとけさんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ナム。
聞き手は私、藤田京子です。さあ2026年、もう令和が8年ということでですね、
始まりましたというか、もうだいぶ過ぎましたね。
ですね。
ね、私もこの間いまだになんか平成とか言っちゃって、なんか大間違いをしちゃってるぐらい、もうなんか時が止まってるよみたいな。
本当たまにあります。今平成30、あ、よよよ、令和令和令和ってなりますよね。
ねえ。なっちゃうぐらいで、はい、もう本当に時が過ぎるのが早いなと思うんですけれども、
はい、
はあの1月、ね、前半分にみほとけさんお越しいただいてまして、
はい
はい、あの上原さん、
はい、
今年最初のご出演ということなので、
はいはい、
あの何か去年から今年にかけてのトピックとか、なんか意気込みとかあったら、ちょっとまずお伺いしようかなと思いますが、
は
い、
意気込みですか。ですね、そうですね、さらにあの日々精進してもうやっていきたいなっていうのは、なんとなくこうまたギアを上げてやっていきたいなっていうのをちょっと去年の暮れぐらいから、まあ、思っておりまして、まあ、それ一つとしては、まあ、一応ボクシングをですね、あの週6で練習したのをちょっとあの子供がまた2人目ができたこともあってですね、少しあのそのなんていうんですか、ボクシングにかける時間をちょっとあの子育ての方にもかけるようになりまして、まあ、それと同時にこうお寺での時間も少し長く取れるようになりましたので、あのよりこの仏道修行にあの力をかけてですね、あの日々あのやっていけたらなというのを思っており、まあ、またこの年もあのいい1年にしたいなと思っております。
そうですか、はい、いろいろと上原さんもね、変化が、
そうですね、
じゃあ昨年あった感じ。
はい、一昨年ですかね、あの令和6年にあの娘が誕生しまして、であの3月にあの男の子が予定してますので、
はい、あの
そういう意味でも、まあ、結構環境が変わって、
そうです、
ね、はい、まあ、あの18から深大寺にお世話になって、まあ、結婚して子供もできて、しっかり、まあ、4人ってなるともうしっかり家族だなっていう感じが、
は
い、してるんですけども、あの、まあ、そういうのをこの深大寺であの修行させてもらいながら、何か自分自身もこう大人になっていってるんだなっていうのを感じているところです。
なるほど、
はい、
ね、一方そのボクシング面って言ったら変かな、はい、ね、あの、はい、こうプライベートではそのプロのね、
はい、
ボクサーとしてっていうのも、はい、あの頑張ってやってらっしゃいましたけれども、はい、じゃあ今その練習の頻度を減らしたっていうのは、はい、
そうなんです。なので今までは本当年に2回とかプロの試合リングに上がってたんですけども、まあ、ちょっとあの1年間とか2年間ぐらいちょっと休ませてもらってというか、試合は組まないで、あのトレーニングだけちょっと続けておいて、まあ、子供がちょっと大きくなってこうお父さんがやってるっていうのが認識できるぐらいにまたリングに上がれたらなとか、そういうのはちょっと一応あの考えているところです。
そうですか、はい、じゃあ一旦そちらのプロとしての試合の方はセーブして、はいはい、
そうです。
どうしてもこうね、試合があるとそれに向けての減量とかね、トレーニングとか大変そうでしたもんね、
はい、削ってやっていくっていう感じだったんですけども、まあ、そういうのがないので、逆に言うと、まあ、僧侶らしい生活がさらにまあできるのかなっていうのは、あの思っています。
力強いお父さんかっこいいですから ね、
ね、そうですよね。
お父さんのリング復活の日には家族で応援行ったりとかして、ねね、いいんじゃないですか
ね、 ね、そしたらよりそうこうなんか力になる感じもしますよね、家族の応援がね、
はい、私もそうですし、はい、
深大寺さん本当ユニークですよね。
プロボクサーの、まあ、本当に深大寺様様というか、私はもう深大寺ずっとやってるんであれですけども、本当先代からもう心広い住職が、あのもうやっていいよって言ってくださったんで、まあ、もちろんその普段 の、 あの修行に影響がない程度にやりなさいとは言われてるんですけど、あのそういうのを、まあ、なんていうか背中を見せてくれてるというか、そういう広い心を持っている、うん、住職に仕えることができて、なんかこういい財産になってます、私も今この若い年齢。
なるほど、
はい、どういうルーティーンなんですか、その週6なり7なり練習がある時期っていうのは。
あ、まあ、基本的にはこの深大寺のお勤めの前に朝ランニングして、はい、深大寺に来て、あの夜はそのままジムに行って、はい、まあ、2時間半ぐらいはジムワークをして帰るっていうのをずっとしてたっていう感じですかね。
すごい、はい、ね、ハードですよね。
ハードですね。
日曜日だけジムが休みだった。
へえ、はい、週6日、
週6日、
週6日、は
い、すごい
ね。
それとやっぱりね、はい、こう365日こう決まったお休みではないお寺のこういういろんなね、やっぱり修行とか、はい、その交代でする皆さんのね、はい、こうお仕事とかもあって、はい、そしてお子さんがね、はい、生まれて、
なかなか、
もちろんのね、奥様のことも大事だし、
はい、そうです、まあ、お当場がこう間に合わないでいっぱい夜まで書いてたりとか、まあ、お通夜とかももちろんありますけども、その後も一応ちょっとでも練習には行ってたっていう感じでしたね。
はい、若いからそれだけぐるぐるなんかみっちり入ってても大丈夫なんだなってすごい思います。もうね、本当に私ぐらいになるともうあの1日2日忙しい日が続くって分かってたら、翌日は1日もう何もしない日がないとダメみたいになってきますからね。本当に動けるうちはも
う
ね、びっしり入ってんの、いや今だけですよきっと、はい、みたいな
ね。いやすごいことですよ、かっこいい。い
なんか禅とかでもこう、まあ、今に集中しろっていうのを結構言われる、禅のマインドとしては。ああ、ですから、なんかこうボクシングしてるときももちろん、やってるときはあの本当それに集中してるので、何か、まあ、僧侶としてやってるときも僧侶に対してまっすぐですし、ボクシングもボクシングってね、こう切り替えることができて、それにこう一心にやるっていうのは何かこうその積み重ねなので、あんまり雑念がなくなって、私としてはその運動するっていうこともとてもいいなと今も思っております。
そうか、うん、一つのことにも
そうですね、もう集中してやるっていうことは、なんかこう余計なことを考えないで済むというか、
うんうん、今の時代特にそれ重要じゃありませんか。
ね、
ついついスマホとか見ちゃって
情報が多いですからね。
そうそうそう、あっちゃこっちゃ行っちゃうんでね。すごい贅沢とも言えますよね。
そうですね、うん、だからやっぱりこうなんだろう、はい、こうの生まれた時からそういう電子機器が身近にある世代っていうのは、うん、そういう一つのことに集中するのがうまくいかないみたいな話も聞いたりするので、うん、やっぱりもうある程度ね、なんかこういうそういう電子機器を離れて何かするっていうのは、はい、すごいこれから貴重な時間になっていくのかもしれないですよね。
はいはい、本当にすごい、ちょっと真似してなかなかすぐできることではないですけども、いやいや少しぐらいちょっと取り入れてみたいなと思います、ね、
でももういやでもいろいろ走るじゃないですか。
朝一で走るのをちょっとまあ今年はやりたいと思いますけど、できるかなっていうのもあります。
はい、ねね、まあ、それぞれがね、それぞれのライフスタイルの中でなんかそういう時間をね、あの持っていけるとなんかメリハリがつくのかなとは思いますけれどもね。じゃあまあいろいろとそういう中で今年もますます、はい、
そうですね、今年もますます、うん、はい、僧侶として、うん、まあ、成長って言ったらおかしいですけども、なんかいろいろやれるようになったらいいなと思ってます、まあ、この深大寺で、はい、
調布 FM セラビー。
セラビ、今回は深大寺の僧侶上原玄雄さんと仏像大好き芸人みほとけさんにお越しいただいています。お二方この後もよろしくお願いいたします。
お願いします、
お願いします。
さあもう1月もね、本当にあっという間に後半になってしまって、
うん、
やはりあの今年馬年ということで、
はい、
何かこうね、あの干支に関することとか、
はい、
あとまあ今年その何か仏教的なことでこのあたり注目かなっていうのがあったら教えていただけるとありがたいんですけれども、
は
い、
馬年、
そう、馬年、そう、御仏はやっぱ馬年ってなると守護仏っていうのを注目してまして、
守護仏、
そう、干支がまあ十二支あるんですけど、守護仏は8尊決まってまして、
8
ちょっとややこしいですよね。でこの干支の時はこの仏様が守ってくれるみたいな担当が決まっていまして、
そうなんですか、
こうちょっとややこしいんですよ、12支なのに8尊しかないっていうのがややこしいんですけども、馬年の担当は聖子菩薩という、はい、 すごい聞きなじみが、ね、あんまりない仏様が守護物として、まあ、今年をよくよく守ってくださるというのが決まっていて、
静止菩薩、
静止菩薩は勢いに至る、は
い、あ勢いに至る、
はい、静止菩薩というんですが、実は深大寺様にいらっしゃるんですよね。
あら、はい、
静止菩薩さん、
実はそうですか、
はい、
どちらにいらっしゃる、
本堂に、
はい、
本堂の正面に、実は
正面に、
はい、
そうだったんですね、
はい、阿弥陀三尊っていうね、はい、ご本尊いらっしゃいますけども、はい、その三尊なんで阿弥陀如来ともうお二方いらっしゃる、そのうちの左側が静止菩薩様なんですよ。
そうですか、
はい、阿弥陀様と観音菩薩、静止菩薩という三人組で深大寺ご本尊なんですけれども、
そうですか、ついついセンターのね、
はい、
阿弥陀如来様にばかりなんか目がいって、はい、うんうんうん、あの本堂上がらせていただいたときはそちらになんかこうついつい念を送っておりますけれども、
はい、
左右に
います、
いらっしゃって、はい、左側が静止菩薩様、はい、これはじゃあやっぱり、はい、馬年の守護菩薩、う
ん、なので、まあ、うん、皆さん自然とだから初詣してるだけで守護菩薩様に拝んでいる状態になってたっていうことが今まで、
なるほど、
発生者なんですけど、
でもぜひこれを聞いてる方は、
はいはい、
左側の仏様に
いるんだぞっていうの、見た目はですね、あの阿弥陀様はね、阿弥陀如来は、まあ、深大寺さんと宝冠阿弥陀様なので、はい、ちょっと冠をかぶってきらびやかな様子、で、まあ、お衣は、まあ、布、大きな布一枚をこう体にまとっているようなシンプルな状態なんですけども、はい、観音様、静止菩薩様は二人とももう全身豪華で、うん、冠かぶってアクセサリーいっぱいつけて、でなんかストールみたいなのこう巻いて、であのお腰元にスカートみたいなの巻いて、ひらひらみたいな、派手ですよね、すごい
派手ですね、そうですね、はい、装飾が結構
いいですね、しっかり、はい、キラキラした感じなんですね、
はい、で皆さん観音様って聞いたらなんかイメージするこうビジュアルがあると思うんですけど、うんうん、静止菩薩様もほぼ同じ姿
そうなんですよどんなって思うかもしれないですけど、ほぼ同じ姿です。
そうですか、
あるんですか、見分け方みたいなね、
見分け方、そうですね、いや本当に、あの我々もうり二つで、あの場所で、場所で把握してるっていうだけと言ったらあれですけども、
そうなんか静止菩薩様は合掌していて、観音様は蓮を持っていることが多いんですが、二人とも蓮持ってることもありますね。
そうですね、深大寺の方も両方蓮持たれてると思うんですよね、
はい、あ、そうか、あ、そうなんですね、
はい、で、そうなんです、でも何て言うんですかね、で観音様っていうと観音様信仰みたいなのもあって、
ありますね、
有名な、なんとか観音、なんか11面観音とか、なんとか観音みたいなのよく聞くと思うんですけど、静止菩薩様はあのなんていうか、そのコンビで言う方のじゃない方みたいなそうなんですけども、ちゃんと、ね、ご利益あり役割があり、なんて言えばいいですかね、静止菩薩様の役割 は、
まあ、ただあの法要、はい、あの法事とかである場合は一周期、あの観音様が百花日で、一周期の、まあ、その担当の仏様でもあるので、
一周期の時は静止菩薩様
ですね。
それも分かれてるんですね、
静止菩薩様一周期の時だからなんか出てきてるってことですよね。
そうです、出てこられてるはずなんですよ。
ご本尊様として祀ってなくてもお経の中に登場してるってことですか、一周期の。
そうですね、あの、まあ、その時の本尊というと発足とかで読む場合もあると思いますけども、うん、まあ、漢字のごとく、まあ、勢いに至るっていうあるので、まあ、3回期までこうイメージこう勝手にですけどこう、
はい、
亡くなった方をこう頑張ってっていうような、押し上げるようなイメージかなっていうふうに私は思ってたり、
押し上げるイメージ、
はい、勢いを3回忌までこう、あと1年ガッと押し上げるような階段をこう支えるような感じかなとか勝手に私は思ってるんですけども。
なるほどね、僧侶の方が抱くイメージっていうのも独特のものがまたやっぱりありますよね
、はい、
我々はなんか、皆さん、ね、どの観音様も菩薩様も拝む対象だみたいなのに、はい、なんか単純に思っちゃってますけれども、はいはい、やっぱり実際ね、そうやってお経を唱えてらっしゃる皆さん、あの仏像をそうやって間近に見てらっしゃる皆さんにとってはちょっとずつなんか違いが、
そうです、それぞれイメージがあるかもしれないですけども、
ね、はい、あるものなんですね。
そう、私もその勢いとかもありますし、なんかこう観音様っていうこの前に出る人に比べると、うん、私は静止菩薩様はこうブレーンなタイプというか、うん、内面とかを支えてくれるっていうのが 政治菩薩様、まあ、観音様は本当分かりやすく目に見える困難を取り除いてくれる、うん、右菩薩様はその中身のことをこう向き合ってくれるのかなってこうイメージですね。
なるほどね、はい、お医者さんで言ったら内科医とかと精神科医みたいな、
はいはいはい、そういうかも、はい、そうかも、ね、はい、
ところの、ね、なんとなくイメージが御仏さんからはあると、うん、
はい、
それぞれ違ってまたそれぞれまた面白いですね。
でまたポーズもいいんですよね、観音菩薩聖子菩薩って。
そうですか、
2人はまあコンビ、もともと兄弟っていう実は仏教のストーリー、
先生で、はい、
兄弟で、まあ、ちょ非業の死を遂げてしまい極楽浄土に行くんですけども、うん、そこで阿弥陀様に救われて、でこの僕らの悲しい経験を生かして、うん、みんなに助けを求め、あ、助けを求める人をこう助けたいと、同じ経験をしないようにみんなを助けようとこう極楽浄土からまた我々に近い方にこう降りてきてくださるんですけど、はい、その降りてくるような、はい、もうそのもののポーズを撮っている仏像がいらっしゃるんですよ ね、はいはい、
あ、ね、あの関西の方ですよね、
はい、よく奈良京都にありますけども、はい、
降りてくるポーズ、
まあ、膝、
まあ、こう膝立ちというか、まあ、こうなんていうんですかね、こう前かがみな、
あ、
はい、
なんかこう一歩踏み出すみ
たいな、行くぞっていうような、
はい、まあ、なんか大和座りって言って両膝をついて、だから正座してるところからちょっと立ち上がるみたいな、うん、よっこらしょみたいな、こう前かがみのシーンありますね。
面白いですね。
すごい面白いですよね。
そんなポーズの仏像も、
はい、あったりとか、
いらっしゃるんですね。
あと何ですか、片膝立ててるパターンもありますよね、
はい、そうです。私が思ってるのはそっちでした。前足こうちょっとこう出てるような、はい、
そう今行きますみたいな、
はい、そう、
そう、
はい、
もう立ち上がる、このそしてこうあぐらから立とうとしてるような感じですよね。こう片膝立てでブーンみたいな、アクセル踏む、
いろんなパターンが、
はい、
へ
ー、すごい面白いですよね、聖子菩薩様。だってちょっと守護本尊なのでね、聖子菩薩様はどこにいるかなと考えた時に、あ、神代寺いらっしゃる。
そうですね。
じゃあ皆さん、本堂にお参りなさる時には、はいはい、ね、あのガラス越しに奥に
ガラス越しなんですけど
いらっしゃいますので、
はい、
ぜひじゃあその今年の、
そうですね、
守護
本尊、
本尊の聖子菩薩様に向けて
ちょっとね、イメージでお花とかでちょっと隠れちゃいますもんね、あの位置で。
そうです、まあ、ちょっとあの、はい、見えるように、
はい、
しておきます。
ありがとうございます。
はい、広げて、はい、中の人なので、木蓮華とかがこう邪魔しちゃう、
あっち方面かなってなんとなくこうね、はい、皆さん分かるようにじゃあ、あのしてくで、は
い、
してくださるということですので、ぜひぜひ、はい、あの聖子菩薩が、馬年の、うん、ご本尊だということですので、ぜひぜひそちらもあのお願い事ね、
お願い事
しながら、
はい、
はい、拝んでいただけたらいいと思います。いや、面白いお話を伺うことができました。ありがとうございます。馬頭観音のお話もね、前回、はい、出てましたので、
あの私は石仏の神代寺の馬頭観音が推しで、はいはい、可愛いので、本当に馬がポコって ね、
はい、
あれ珍しいですよね。
あれ珍しいですね。まあ、角大師も珍しいです
ね、
確かにその馬頭観音も珍しい。
馬頭観音確かあれですよね、その本当は観音様なので、さっき言ったみたいな冠かぶって優しい表情してなきゃいけないんですけど、
はい、
馬頭観音だけ唯一憤怒の層なんですよね、
はい、そうですね、怒ったような、
お怒りなんですか、
はい、
はい、
めちゃくちゃ怒ってて、だけど神代寺その馬頭観音様がもともと人間を助けるっていう役割なんですが、馬が頭にこう乗って怒った顔してるっていう姿なんですね。なのでこういつの間にかこう馬とか牛とか動物を供養するのにもいいという信仰が生まれてきて、そうなるとこう江戸時代とか特に馬を生活のお供にしていたってなったら、こう自分の身近な動物を供養するために庶民が自分たちで馬頭観音を掘り始めると、あのルール上の怖い顔に頭に馬っていうのからどんどん変わっていって、ただの馬の彫刻が生まれてくる。それが神代寺にあるという、もはや怒った顔とかただ馬の、
ただ馬なん
です、馬だけになってるんですか。
で字で馬頭観音って書いてあるんですけど、
はい、へえ、すごい変遷が、
変遷があった、
そんな風に
最終的に馬っていう
イメージしないといけない
です、ね、そうですよね、
馬見てこんな感じかなっていう
これも観音様なんだよなっていう、
はい、あとなんで馬頭観音さんはこう地方に多いっていうイメージがありますね。あ、そういうあの田舎の方に、
はい、
あのよく
あ
の いらっしゃるイメージがあります
ね。確かにやはり皆さんこう農耕を主にしてらっしゃるところに多かったんでしょうかね、
はい、うん、っていうのが、う
ん、だと思いますね。そうですね、町とかにいますよね、はい、辻にいますね、はい、
そうです
石仏とかで、
そう、交差点
とか、交差点みたいなところでポツンと、
はい、
でもそうやってこう仏像とあの合体してるその馬頭観音とかっていうことで考えると、馬はそうやってね、あの仏像と一緒になったりしてますけど、うん、他の動物って何かありますか？
あ、結構象とか多いかもですね。
象に乗っている、ね、仏様っていうのはね、はい、いらっしゃいますよね。
そうですね、乗ってるはありますけどね。
あ、でも頭に彫刻がついてるのありますかね、象が。
象はないかもな。まあ、蛇を乗せる弁財天様
とか、ね、
いらっしゃいますね。
あ、そうかそうか。
あ、でも神社大将さん、神社大王さんは、
はい、乗せてはないんですよね。
そっか、
膝に像
右と左に、は
い、今皆さん思い浮かべてる図像が同じだと思います
、はい、膝手みたいに像が、
ね、
あれも面白いですよ ね、
はい。そう考えると意外と
動物は
あの、ね、何種類かに限られてるかもしれないから、はい、馬年はね、うん、はい、あれですね。
阿弥陀如来様、神代寺はクジャクに確か乗ってらっしゃいますね。
そうです
よ、ね、そうだ、
はい、
それも珍しいっていう、
ね、はい、珍しいです。これも、う
ん、話題になってましたもんね、はいはい、あ、そうか、残念ながらクジャク年はないですか。
ないんですよ。
象年もない。
象年もない。
馬年はじゃあ、ね、意外と貴重な感じで、う
ん、貴重ですね、あの島田秀平さんにこの前お会いしたんですけど、はい、あの干支のものに触れるとすごく運気がいいって言ってたんで、干支のもの、動物に触れるといいらしいので、はい、馬頭観音とかね、は
い、乗馬に行っていただいたり、
乗馬にて、あとガチな馬もね、
はい、ガチな馬、
ガチな馬、馬頭観音じゃん、乗馬とか、
はい、本当触りに
行く、触りに、はい、
ポニーに乗りに行くとか、はい、あの競馬はまあどうか分かりません、は
い、触れ農場とかそういうところで触れたらいいってことですね、牧場。
そうですねって島田秀平さんが言ってました。
そうです、じゃあ、あのそういったところで皆さん何かこう運気をもらったり、はい、していただいてもいいのかもしれません。
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は神代寺の僧侶神原玄雄さんと仏像大好き芸人みほとけさんにお越しいただいてお話を伺っています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ、まあ、本当にあの馬年ということで、ね、静止菩薩様が、いらっしゃる本堂に、皆様にも、まだ初詣行ってないなんていう方がいらっしゃったら、ぜひ神代寺にも、ね、来ていただきたいですし、そして間もなくですね、節分もやってまいります。
はい、もう1月が終わったらすぐ節分です、
ね、そうですね、
はい、忙しいです、
はい、忙しいですよね。いやいや、まあ、今年の節分は2月3日の火曜日ということで、その日に神代寺で節分会行われるという、
はい、
はい、昨年はちょっと
そうですね、寒かったちょっと雨がこうで、テントももともと立ててですね、あのやったっていうのは記憶に新しいところですけども、
1年で最もね、はい、凍えるような時期ですけれども、は
い、晴れてほしいなと思います ね、
本当ですね。
この冬ちょっとこう暖冬気味な気もするので、うん、ね、はい、ちょっとどうかなっていう感じもしますけれども、はい、はい、豆まきが、ね、はい、行われる予定ですので、またあの、ね、あの近くなりましたら皆様にも情報がさまざま出てると思いますので、お越しいただけたらと思います。やっぱりこうね、旧暦のお正月で、はい、うん、改めてこう、ね、新年に福をもたらしてくださるということで、
本当にありがたいですよね、はい、節分大好きです。なんかあ、今年頑張れそうって思いますもん、節分行くと。
みほとけさん側からもそういう感じ、
思います、思います、はい、やっぱあの節分するこう巻く側の人たちが一回こう元山大師堂で全員がお清めと元山大師様のお力をいただいてから豆を任せていただくので、
なるほど、
なんか縁起いい気がしますけど、どうですか、
ね、そうですね、ご祈願受けた後にもうすぐその足で、
そう、
あのステージの方にもう、早くこう移動していただいて、それで巻いてもらっているので、何か確かにそれは、うん、 皆さんのお力とプラスしてお大師様の力を撒いてもらってるかなっていうような気がしますね。
それはあるかもしれないですよね、はい、しかも元山大師様が、ね、あの修復からお戻りになって、はい、最初のお正月とその、ね、節分になるわけですもん ね、 ね、はい、なんかパワーアップしそうな気がしませんか。
そうですね、絶対そうだと
思います。今年まだ言え、
はい、あのね、お見え代わり像というかしっかりその古文神像で、はい、あのお参りをしておりましたけども、しっかりともう本体がもう帰ってこられたので、あの、まあ、我々もこう日々こう身が引き締まる思いであのお経をあげてますけども、皆さんもそれをちょっとこう感じてもらえるんじゃないかなと思います、
ね、
はい、
そうですよね。
こうまだ、ね、発表できないかもしれないんですけども、あのゲストとかまた豪華なんですかね。
そうですね、おそらくというか今動いてるところなんですけども、
はい、
ね、直前にはもう、ね、あの発表されると思いますので、はい、皆さんもうしばらく待ってっていう感じですけれどもね、はいはい、うん、これの2回目の放送の時にはもう確実に決まってると思いますのでね、はいはい、ぜひあの豪華ゲストということで、はい、皆さんからね、その、はいはい、元山大師様からいただいたパワーをこうあのお豆に乗せて、うん、皆さんに届けてくださるということなので、はいはい、ぜひ節分へも神大寺にお越しいただけるといいかと思います、うん、はい、はい、まあ、の上原さんは、ね、はい、あの広報的なことも担っていらっしゃるので、
はいはいはい、いや、
ね、
ぜひ晴れてもらって、はい、写真もあの今年はあの去年はあの天気がいまいちだったのでこういい写真があんまりちょっと撮れなかったんですけど、今年こそはいい写真を撮ってもっとこう広げていきたいなと思いますけどね、は
い、はい、いやでもね本当にあの SNS の方もね、はい、力入ってらっしゃるから、はい、神大寺さん、
すごいですね、あれ
本当に、まあ、この周りの地域の方と の、 あの連携も強めてですね、まあ、あの SNS も、もう一人あの大川という候補がいますけどもやっていますの で、
ね、
はい、
そうですね、
楽しみにこう見てもらえたらなと思います。
楽しみです、はい、そちらも、
ね、はい、豆まき式の写真もぜひ、はい、じゃあいい写真が撮れますように、はい、
そうですね、
私もいつも楽しみであの いただけるんですよ、終わった後写真を、はい、そうするとめっちゃ綺麗に撮っていただいてるんで、もう大体こう年賀状とかにしちゃうみたいな
翌年のね
翌年の、はい、
勢いありますもんね、やっぱりこう、そうですそうです、動きがあって、はい、すごく生き生きとした写真が、ね、うん、見られますので、はい、そちらもじゃあ楽しみにしていきたいと思います、はいはい、今回は神大寺僧侶の上原玄雄さん、そして仏像大好き御仏さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
調布 FM セラビー
御仏のほっとけないよ神大寺ということで、皆様おはようございます。仏像大好き芸人御仏です。ナムー。いやー、実はこのラジオ放送時空を超えておりまして、今年の初収録が今回となっております。まあというのも年末に年始分をね一気に取ってしまって、まあ今年はどんな年になりますかねというお話をして、御仏結構がっつりもうコーナーを飛び出して、上原さんとかね、ありがとうございました、お話しさせていただきましたよ。藤田さんともね、まあ結婚の話もさせていただきましてありがとうございました、まあ、無事に新年を迎えることができて、まあ、お正月行事、まあ、家族のことを結構たくさん今年はトライしたな、トライというか初経験のことが多かったですね。まあそんな中でようやく皆さんお待たせしました、神大寺の除夜の鐘お届けしたいと思います。私ね、このほっとけないぞ神大寺のために今年の年越しは神大寺行きました。まあ正直はって言ったけどもですね、3年目になります。もうね、神大寺の年越しといえばおなじみの0時00分の一発目のご住職の鐘の音でございます。これをね、やっぱり御仏がこのラジオのために届けないといけないなということで、 行ったんですね。でも11時ぐらいに神代寺周り着いて、ちょっと甘酒とかを境内の周りで飲みながらね、行こうかなと思ったら、やっぱね、計算違いだったのが、例年より混んでたんですよね。やっぱさすが今年度大注目だった神代寺さんだなと思ったんですけど、まあその一つの理由として、あの本堂の前にご参拝の列がすごく並ぶんですけど、初詣に神代寺来たよっていう方がもうね、11時45分ぐらいから参拝せず待ってるんですよ。そこから15分くらい、やっぱ0時00分になったらご本尊様にお参りしたいなって方がね、自然とこう止まってこう列が動かなくなってて、まあ、そのおかげで行列が伸びるという事態に起きてまして、なんかこれもね、またご参拝の皆さんのなんか新しい信仰の形なのかな、神代寺さん人気になってきたからね、やっぱ0時00分一発目に来たいんだよなっていうのが自然と生まれたのかななんて思いました。でそこで、じゃあ年を越す時に神代寺様何してるのか、まあ年越しそばですよね。一番は皆さんがおそばをね、あの門前のいろんなおそば屋さんでいただいている、その中で神代寺の中でもあのいろいろなこうそば打ちのね、同好会の皆さんが打ったそばを関係各所の皆様がまずは食べる。そして11時45分から本堂内で、法要が行われます。これはね、1年の汚れを払う、さらにはね、いろんな罪を懺悔するという法要です。まあ、これは懺悔と仏教では言いますね、濁らないんですけども、まずはその懺悔の法要の音声からご本堂で上がったのを聞いていただきたいと思います。ほんと短い法要で、まあ、ほんと5分ちょっとぐらいだったんですけども、その一部の音声ですね。今年我々いろんな罪を犯してきました。まあ、仏教ではね、嘘をつく、肉食をする、もういろんなことが罪になります。何かを盗むのか、ちょっとした嘘をつくのか、ちょっとした何かを盗んじゃうのか、なんか正直うっかりやっちゃうよねっていうことが全部ね、罪になってしまうんですね。それをまず謝るんです。謝って汚れたものを払ってから、落としてから我々は除夜の鐘をつくんですね。それでは、懺悔の法要と新年1月1日0時00分にご住職がガーンと打つその一発目の除夜の鐘、それを続けてお聞きください。いかがでしたでしょうか。このセラビ時空を超えて御仏のコーナーで除夜の鐘をお届けしました。本年もね、御仏神代寺のことを並びにお寺仏像周りのことでますます励んで、こう仏教お寺神代寺好きだよって人をどんどん広げていきたいと思います。どうぞ本年もよろしくお願いします。こんな挨拶するのも何回目やねんって感じですがね、まあ、2月はまだ節分もあったりいろいろありますので、いろんな情報をお届けしていきます。以上、みほとけのほっとけないぞ神代寺でした。
調布 FM セラビー。ここからは第15回神代寺短編恋愛小説神代寺恋物語の最優秀賞を受賞した熊木しおりさんの尾行を原文のまま 2回に分けてお送りします。今回はその後半です。アルバイト先の同僚、男女3人で遊びに来た私。彼のことが好きなのですが、もう一人の女性と彼の仲の良さにいつも嫉妬してしまいます。彼女が誘ってくれなければ私はこの場にいないのですが、どうしても彼女に引け目を感じ、自分の容量の悪さにも苛立ってしまうのでした。それではどうぞ後半をお楽しみください。今日助手席に座れていたとしても、こうしていじけていたに違いない。行きの工事の花々の色彩がうまく自分の中に入ってこなかった。ひたすら流れ続ける噴水にぼんやりと見とれながら、アイスをだらだら垂らしていることしかできないのだから、ああなんて私はもったいないことをしているのだろう。もう一度喉元までこみ上げてくるもどかしさを押し流すように、残りのアイスを頬張ってコーンの部分までバリバリとかじった。後からひやりとバラの香りがむせ返っていく。冷たい息を吐き切って意を決して聞くことにした。あいつとその仲いいよね、付き合ってるの？私の言葉を聞くや否やぶっと吹き出された。ないない、即答に加えて、もしそうだったら3人でなんか遊びに行かないでしょうと、また笑みをこぼす。口元とは対照的に、先ほどの丸く愛らしい瞳の奥がどこか黒黒として、今は瞬き一つしていない。アイスはもうない。それなのに体の中から溢れ出すように香りがよみがえってくる。一呼吸置いて、友達でしょうと弱々しく付け足された。と彼女の手にも私と同じベタつきの跡が見える。春とも初夏ともつかぬ季節を行き来する湿気を帯びた風がまとわりついて、自分と同じ匂いを運んでくるような感覚にとらわれた。ああ、言葉を思わず飲み込んだ。互いに力なく視線を落とし、目前の明日を気にした。仮にも友人であり、同僚なのだという理性が邪魔をする。何秒か前に巻き戻してベタついたあの手で胸ぐらをつかんでやればよかったとも思う。そうできない代わりにコーンについていた巻き紙を小さく畳んで拳の中に握りしめた。彼女もまた真似をしてギュッと固く手を結ぶ。向こう側で、そこのお二人早く行こうと彼が大きく手を振ってずんずん前に歩き出していく。その背中を走って追いかけたいとは不思議と思えない。行きでは何気なく過ぎたバラのアーチをもう一度くぐりたいと思った。まるで何もなかったかのように、スーッと体が緑のつると葉が引き締め合う垣根へ誘われていく。彼女もまたふわふわと噴水から離れていき、同じくバラ園の順路へと歩き出した。ぽってりとバラの花は咲き誇っている。アーチのバラは垂れ下がるようにして、いろんな人々が通るのを待ち続けている。 その濃厚の花の一つに顔を近づけてみると、日の光を受けた熱がかすかに伝わってくる。ぶわっとした花弁が肌を撫でるようにかすめると、喉の奥をぐっとつかみにくるようなツンとした香りの後に儚げな甘さを放った。堂々たる花たちは競うようにして多くの人々を引きつけてやまない。これから日に焼かれ一度茶色く枯れてしまうというのに。風が少し乾き始めた頃にもう一度咲くというけれど、果たして私はもう一度見られるのだろうか。この工事に三人の影が重なり合うことはもうない。どうかこのままと思うのに、三人の影は二人に切り取られ一人となった。叶えがたい思いが知事に薄れて消えていく。黒々とした幻影の上にはらりと自分にだけしか見えない花弁が散っていくような気がしてならなかった。自分のもとに落ちた花弁を踏みつけ花に手を伸ばした。彼の前でも彼女の前でも泣けない代わりに大きく膨らんだ花にそっと唇を寄せる。誰にも見えぬよう自分の背で隠す暗がりのバラに一粒また一粒と水滴が滴った。ここまでは第15回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の最優秀賞を受賞した熊木しおりさんの尾行の後半をお送りしました。
調布 FM セラビ
ー深大ラジオ花だより、セラビーをお聞きの皆様、おはようございます。深大寺に隣接する深大植物公園広報神奈川です。ツツジ園で甘酸っぱい香りがして振り返ると、早咲きの赤い梅、野営観光でした。今園内各所では早咲きの赤や白のヤバイたちが見ごろを迎えています。今年の梅は少し開花が早いようです。梅の見ごろとは満開を言うのではなく、枝についた丸いつぼみが膨らみ、その枝に一つ二つ開花した花がある状態、すなわち咲き始めが見ごろです。例年2月になると静かだった冬の深大植物公園に梅、椿、桜と花のリレーが始まります。早春の深大植物公園の見どころは、深大小橋を渡った梅園と椿サザンカ園があるエリア。清楚な香りで人気のロウバイや万作もあります。植物公園の最奥ですが、深大寺門からだとすぐ近くです。深大植物公園の梅園は日本に古くから伝わる園芸品種を多く集めているのが特徴です。一重、八重、白、赤、ピンク、絞りにしだれもあり、70品種ほど見ることができます。中には、 花弁が退化した鉄剣という変わった品種もあります。神代植物公園は開園から60年以上が経過しました。一時は梅の木が大きく育ち、密集して高い木の上の方に花が咲くようになってしまいました。そこで目線の高さで花を楽しむことができるように、剪定により何年もかけて形の改良を進めています。倒れかかった木には支柱を立て大事に育てています。長い年月を経て風格を備えた樹形も味わいがあります。梅は早咲きの品種から順に少しずつ咲き進みます。この時期、寒さの中咲き始めの梅は香りとともに春の訪れを感じさせ、格別なものがあります。花の盛りは2月中旬から。梅園が一面霞のように花で覆われます。この頃には、山茱萸の黄色も彩りを添えます。メジロなどの野鳥も盛んに花を訪れ、賑やかな春の風情となります。神代植物公園の梅まつりは、2月10日火曜から3月1日日曜日まで。2月23日月曜祝日には、芝生広場で梅コンサートを開催します。梅園では、梅みじゃやが開店し、お団子やお茶をご提供します。神代植物公園自慢のガイドボランティアによる梅園ガイドツアーもございます。ぜひご来園ください。お待ちしております。
調布 FM セラビー。
セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビ、この番組は深大寺の提供でお送りしました。